金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。12月の26日の朝のご記念、皆さんようお参りございました。今朝は昨日よりだいぶ冷え込んだような感じがしますね。県北の方では雪が降ったりしてるそうです。まあ、これからまたこの地方もね、雪が降ったりするかも分かりませんけども、お互いに風邪をひかないように大切にさせていただきたいと思います。今朝はですね、阿弥陀さんという私の学生時代からの親友の、金光新聞の編集に大変尽力いただいたプランナーのですね方がいらっしゃるんですが、その方が前からお話しておりますように、まあ、東教会の、YouTube にですね、東教会の、お話とかいろんなことをですね紹介してくださっております。でその方がですね、今回初代の今浦島の話をですね、ネットに上げてくださいましたので、それを今朝ちょっと聞いていただきます。それでご記念をちょっと短縮させてもらったんです。ちょっとお聞きください。
ありがとう先生、命の言葉特別編。落とし間の浦島太郎と呼ばれた若き宗教家の不思議な体験。この話は金光教落とし間教会の初代教会長岩本虎夫先生の体験をもとにした事実に基づく物語である。それは昭和8年1月3日、岡山県瀬戸内海沿いの景勝地、玉島落とし間での出来事だった。その体験が夢か現実か、今では検証する術はない。ただ確かなことは、落とし間教会がこの地に今も存在していることである。虎夫先生は明治35年1月31日に生まれ、平成15年3月13日に満101歳で亡くなった。岩本虎夫先生は明治35年長崎に生まれた。父親は中国との交易で成功を収め、九州の今太閤と呼ばれるほどの実業家だった。しかし福岡の炭鉱に投資、予期せぬ事故に遭遇、巨額の借金を背負うことになり、何不自由ない暮らしをしていた一家は不幸のどん底に突き落とされてしまう。それだけではない。再起を図るために頑張っていた父親が亡くなってしまったのだった。父の背負った借金が家族に重くのしかかってきた。虎夫先生の人生はいわばマイナスからのスタートだった。その時はまだ小学生。虎夫少年のショックは想像に難いほどだったろう。当時住んでいた佐賀の小学校を4年で中退、京都に家出した。父の無念を思い、無力な自分が悔しかったのだ。悔しさを抱えたまま成長した虎夫青年は23歳の頃、妹の住む大阪に出て佐賀名物の小木羹の製造販売を手掛けた。父親はアクシデントによって事業に失敗、失意の中で亡くなったが、本来は稀有な商才の持ち主だった。虎夫青年も父譲りの商才を引き継いでいたのだろう。事業は順調に拡大し、やがて父親の借金を返すめどがつくところまで来ていた。大阪に出てしばらくしてから虎夫先生は妹に勧められて金光教天王寺教会の朝参りに通っていた。きっかけは仕事や健康のため、あるいは早起きの習慣が身につくなら程度の軽い気持ちだった。金光教は江戸後期の1859年、現在の岡山県浅口市金光町で川手文治によって始まった宗教で、天地金の神を祭り、日柄法衣などの因習にとらわれることなく、神と人とは愛をかけよ、助け合いで生きるべきだと説いている。明治になると教団を設立、大正昭和期に入ると西日本を中心に全国に教会が広がっていた。金光教の特色の一つとして、神と人とをつなぐ取り次ぎと呼ばれる教師の存在がある。虎夫先生は参拝の際にこの取り次ぎに心の奥底に抱えていた父へのわだかまりを訴えた。親は子供が可愛いもの、子供に借金を残そうと思って仕事をしているわけではない。努力した結果、 敗したのだから、お父さんは残念だっただろう。取り次ぎから帰ってきたのは父の思いを押し量る言葉だった。それは虎尾先生が期待したものとは異なった答えだったかもしれない。しかし神様の言葉として改めて父の思いを耳にしたとき、それまで心の底によどんでいた恨みのようなものが次第に薄れていくような気がしていた。大阪での事業の成功によって父の借金を返すめどは立っていた。そのこともあって心の奥底では父への憎しみから解放されたいと願っていたのかもしれない。この取り次ぎを契機に父に対する思いが変化した。憎しみが愛おしさに変わっていったのだった。そして自分をこの世に生み出し育ててくれた父に感謝したい気持ちにさえなっていた。軍隊での現役を終わり予備役になると年に1回点呼がある。本籍地でなくても桐生地でも受けることが許されていたが、虎尾先生は本籍地の佐賀に帰って受けることにした。久しぶりに父の墓参りをしたいと考えたのだった。憎しみ続けた父に詫びる気持ちを伝えたいとの思いもあった。九州で亡父の墓参りを終え大阪に戻るとすぐに天王寺教会に参り、そのことを報告した。それからの朝参りは早起きの練習ではなく、日々の生き方と神様への感謝を学ぶ場所へと変わっていったのだった。その頃大阪市内の道路拡張が行われ、天王寺教会は100メートル離れた空き地に移転新築することになった。約2年かかって造営が完成したある日、虎尾先生は教会長の部屋に呼ばれた。そこには教会長夫妻や信徒総代が2人列席していた。教会に泊まり込んでご奉仕ができんかね、羊羹の店をいとこと共同経営をしていること、母がいることも承知の上での話だった。教会長夫人からは先生の母上が80を過ぎているので誰か話し相手が欲しい、あんたのお母さんに一緒に教会に住み込んでもらえないだろうかとのことだった。相談すると母も承知し、いとこも了解してくれたため、虎尾はお母さんと一緒に教会に住み込むことになった。それから半年後、虎尾先生は金光教本部の教義高級所教師の養成機関、現在の金光教学院に入学、やがて卒業すると教師に任命された。教師になると羽織袴の姿で参拝者のために神様との取り次ぎにあたることになる。ところが取り次ぎとしての未熟さを痛感していた虎尾先生は厳しい看守業に身を委ねたため療養生活をせざるを得ない状態に陥ってしまったのだった。金光教には和行より神業をせよとの教えがある。和行とは身体に負荷をかけ鍛えるもの、神業とは魂を清め鍛えるもので、金光教では心の行に重きを置いていた。虎尾先生は無理をして和行をやりすぎてしまったのだった。医者は大阪ではなく田舎でゆっくりと静養することを勧めた。一旦大阪に戻り九州佐賀の郷里に帰る途中、再び金光教本部に参拝した。急ぐ旅ではなかった。霊地に滞在して世話になった人たちにこれまでの感謝としばしの別れを告げたいと考えていた。虎尾先生の不可思議な体験はこの後恩師の別荘を訪ねた。